はい、クラブ369へようこそ。みゆきです。
黒坂健太じゃなくて青いのイルカファイナルアンサーです。
はい、ということでありがとうございます。今日は黒健さんがちょっと今いないということで、はい、
そうなんですよね。
はい、後ほど、はい、遅れて参加するかもしれないんですけど、初めてですね、黒健がいないパターンは。
まあそうですね、
はい、だからいつも3人、
うん、リスナーさんからしたら、
はい、
これでちょうど1人ずつ抜けた回があるっていう。
あ、そうですね。いきなり初めて聞いた人は何のこっちゃかもしれないんですけど、
まあ、そうなんです。そうですね、はい、
はい、3人でいじめてるんですけど、
はい、もうトントンになりました、はい、
1人ずつどっかしら抜けて2人でやってもらう会があるっていうね。これもいいところですね。でも3人でやると、
まあそうですね、はい、持ちつ持たれつということで。
そうそうそう。
でもあれですね、今日みゆきさんがちょっと、
はい、
読んだ本で紹介したいものがあるということで。
ありがとうございます。今話題になっている Q アノンというですね、陰謀の存在証明っていう本が、はい、日本版でおそらく Q アノンということについて言及した本は初めてだということで、うん、結構ざわついてるんですよね、界隈では。
それこそほんまめちゃくちゃ最近テレ東かなんかで Q アノンの存在みたいなんで取り上げられてましたもんね、ニュース、はい、しかもヤフーニュースとかにも出てたりね、最近は。
そうなんです、表に出てきて、もともとこの Q アノンっていうのはアメリカで起きたムーブメントなんですけど、でこのアメリカの2チャンネルみたいなところで始まって、で日本に来て、で、うん、この本がですね、9月の1日発売で、もう今、はい、欠品欠品なんですって。
あ、そんなに人気なんですね。
はい、Amazon のね、トップなんたらにも入って、ベストセラーにも入ってましたよ。すごい。
そうなんです。すごいですね。はいはいはい。
著者の方が世界情勢アナリスト高島康さんという方なんですけども、
はい、
YouTube で Q アノン高島で調べると、おじい様が2人でね、喋ってる動画が2つあるんです。30分と40分ぐらい、うん、まあ、それもちょっと見てもらえるといいかなと思うんですけど、うん、
はいはいはい、
今日は本の紹介をしたいと思います。
はい、はい、お願いします。
Q アノン陰謀の存在証明というタイトルで、まず Q アノンというのはそもそも何なのかっていうところから説明してありました、うん、で、
はい、
アメリカの国防総省、通称ペンタゴンっていうんですけども、うん、そこで安全保障に関わる大切な情報を取り扱うんですが、で機密性の高さ別にして分類して取り扱うそうです、
うん、
で機密性の低い順からコンフィデンシャル、シークレット、トップシークレットっていう風に名前が付けられていて、一番高い位が Q っていうレベルなんです。でこの Q のシークレットをアクセスできる権限を持つものっていうのは、うん、全部の機密情報にアクセスする権限があって、うん、まあ、最高権威だと、
うんうん、
でこの Q というハンドルネームで4ちゃんって言って、日本で言う2ちゃん、まあ、今は双葉チャンネルっていうのが日本であるんですけど、
うん、
それの海外版4ちゃんっていうのができて、今はね、ひろゆきさんが、まさに2ちゃんのひろゆきさんが運営されてるそうなんですね。
あ、でしかもあれですよね、最近はっくんに変わったっすよね、名前、去年かなんかに。
そうです、そうそう、その前に4ちゃんから8ちゃんっていうのができて、
はい、はいはいはい、
8ちゃんが4ちゃんよりもなんかもっと自由なこと書きましょうみたいなことで反対勢力が出てきて、で8ちゃんで犯罪者が生まれちゃったんですよ。なんかテロリストの殺害予告とか、
はいはいはい、
でもこれやべえってなって一回閉鎖になって、でちゃんって日本人が何々ちゃん何々くんっていうじゃないですか。でそこの反対を取ってはっく
ん
っていうのができたんですよね。だからめちゃめちゃ日本文化からつながってるっていう、この奇妙な。
うんうんうんうん。
で、その。
ちょっと謎っすよね、その辺もね。まあ、
ね、
そのひろゆき氏が関わってるからかどうか分かんないんですけど、
うんうん、
なんかまあ、まあでもそこを深くね、これなんでだろうと思っても仕方ないんで、うん、続きをお願いします。そうですね。
ありがとうございます。はい、そう、政治版とか、オカルト版とか、いろいろ日本であるように、4ちゃんでも政治版っていうのが最初あって、そこに突如、2017年の11月6日に現れましたと。で基本的に投稿内容は陰謀論で始まってたから、まあよくある、うん、俺何々から来た未来人だけど質問あるみたいな
やつあるじゃないですか、はいはいはい、
あんな感じだと、ね、そう思われてた、
うん、そうなんですね、はい、
ね、だけどまあどんどんちょっと言ってること本当っぽいぞっていうことでじわじわと広まってって、
うんうん、
で Q っていうこの情報にアクセスできるアノニマス、匿名っていう意味ですね、アノニマス。でこの人のことを Q アノン、通称になって広まるようになりました。はい。なんでこの人、投稿の動機なんですけども、この人はなんで書き込んでるのかっていうと、アメリカの水面下で起こっている危険な事態を阻止して、トランプと共にもうアメリカ第二革命を起こそうぜっていうようなことだとされています。
うん、
いわゆる主張なんですけども、 Q アノンが言ってることがめちゃめちゃたくさん今までに書き込みがあるんですが、それをかいつまんで要約するとこんな感じのことを言ってます。
う
ん、
お願いします。
トランプはディープステート、影の政府とか、まあ、ユダヤ系を中心とする国際金融資本家とか、そういうディープステートと戦ってアメリカを国民の手に取り戻す、これがアメリカ第二革命の指導者であると。トランプはある勢力から大統領になるように依頼された人物で、彼を守っているのはアメリカの中で最も腐敗していない海兵隊であると。これ合ってますか？
合ってると思います。はい、
はい。次、アメリカを背後から支配しているのはロスチャイルド家、ソロス家、サウジアラビアのサウド王家である。彼らはクリントン一味とディープステートを動かしてアメリカを支配していると。これがちょっと意外で、結構あのロスチャイルド家と出たらロックフェラーとかも聞くじゃないですか。
はいはいはいはい。
じゃないんですね、これで言ってるのは、このロスチャイルドとソロス家とジョージ・ソロスのことですね。
はい、ジョージ・ソロスね。はい、
あとはサウド王家っていう、
サウジがね、サウジがやばいんですよ。これもあのちょっとあの後編の方でね、あの僕話させてもらいたいと思うんですけど、はい、サウジはねいかついっすよ。
今日は長いですよ皆さん、覚悟してきてくださいね。
は
い
は
い
は
い、
そうですよ本当に。はい、
次、ロスチャイルド家、ソロス家、そしてクリントン一味、まあ、ヒラリーさんとかビル・クリントンは、うん、悪魔崇拝のサタニストであり、ペドフィリアの愛好者だ。ペドフィリアにはアメリカのエリート層を巻き込んだネットワークがあると。
うん
うん、次いきますね。オバマ前大統領ですが、アメリカ生まれではない、大統領になる資格のない人物だった、はい、またオバマはイスラム教徒でサウド王家の王子に経済的支援を受けていたと。
うん、そうですよ。
はい、次は、主要メディアが報道する内容はフェイクニュースである。フェイクニュースは CIA のモッキンバード作戦で作られる。これを作る代理業者がいて、ブラックハットと呼ばれる。
うん、
はい、ドイツのメルケル首相はアドルフ・ヒトラーの実情であり、イギリスのエリザベス女王はカバールと呼ばれる支配層のメンバーであり、イギリス情報機関 MI6 にダイアナ妃を暗殺させた。この事件にはメルケル首相も絡んでいるという。大体こんな感じで、陰謀論なのかどうなのかっていうところで始まって、本当に起きたものもあったりして、だんだんじわじわざわざわざわってなるわけです。でこれがなんでこんなにそうなんです、ムーブメントになったのかっていうと、これがあれですよね、普通に全部あの文章として教えてくれてるわけじゃないんですよね。 Q さんの文章形式ってちょっとパスワードみたいな、暗号みたいな感じじゃないですか。
で、
はい、なんで何だろうかとか、これを考えようみたいな、ちょっと謎解きみたいな感じで始まるんですよね。
そうですね、謎解きというか、まあ、分かる人にしか分からないように、あのメッセージを送ってるというか、なんでかって言ったら、そもそもあの今、まあ、ここ最近なんですけど、Q マップパブっていうのが閉鎖されたんですよ。その、いわゆるその Q アノンがその情報を流しているって言われるあの大きなサイトがあったんですけども、そこは閉鎖されて、
あれですね、めちゃめちゃ散乱してるから、掲示板がそれをまとめたサイトですよね。
あ、そうですね、はい、Q に関しての情報をまとめたようなものなんですけど、それが閉鎖されたんですけど、まあ、それは一旦いいとして、その、まあ、一つ一つもあの、見てるじゃないですか。いわゆるディープステート側も絶対見てるやろうし、まあ、こっちサイドのね、あの世界を変えるぞって言ってる側も見てるから、その簡単にバレたらやっぱダメなんですよね。だからいろんな、あの暗号とか数字とか投稿日時とか、そのスレッド番号とかも含めて、あの数式を出してたりとかしてるんですよ。だからそれをあの解読するのがそもそもあの難しい。で普通に英語できる人が直訳しても、あの全然違うニュアンスになったりするっていう話もよく聞くんで、だからこの、 解読する人もやっぱ限られてるそうなんですよね。
はいはい。そう、それがのようにまさに書いてありました。
はい、日本ではその
エリさん、
そうです、エリさん、岡場エリさんになるわけなんですけど、うん、まあこの方についてもちょっとあの後編の方で
後編で
話したいと、はい、思います。
わかりました、
はい、すいません。
は
い、
まさにその2点で、その質問形式で始まり、謎を解くような姿勢で、で自分があたかもその没入感になるわけですね、
うんうん、
水面下で起こアメリカとかそういう諸外国で起こっている深刻な事態がそれで見えてきたってなると、あ、自分だけが知ってるみたいな好奇心が刺激されてその世界にのめり込んでいるっていう仕組みになってると書いてあります。で、Q さんの最初信じれないよっていうところから、そのだんだん信じる人が増えてきたっていうきっかけは、なんかプラスみたいな記号が投稿に混ざっていて、でそれって海軍だかどこかでゴーゴーっていう意味らしいなんですね。でそのプラスプラスっていう文章が入ってる投稿の数日後か翌日後にトランプのツイッターにプラスプラスっていう風に入ってたから、あれってなって、でこれトランプと Q はやっぱ関係してるんじゃないのっていう風に言う人が増えてきた、うん、でちょっともうちょっと知りたいから、匿名のある投稿者さんが、あの Q さんお願いしますって感じで、じゃあこの語句を次のトランプさんのツイッターに Wonderful Day っていう語句を入れてくださいっていう風にお願いすると、了解したっていう風に書いてそうすると、まあ、Wonderful 何々 Day っていう言葉が入ってたっていう、こんなことが何回かあって、うん、うわ、これはもうあのトランプのツイッター本人が直接書いてるのか、そういう部署があるのか分かんないですけど、内部の人に違いないというふ
う
に広まってったっていうことですね。
で、
うんうん、Q アノンは実際じゃあ誰なのかっていう話題になるんですけど、
そうですね、
うん、みんなはやっぱりトランプ政権の内部にいる人じゃないかっていうふうに支持者の人たちは言います、うん、一番最初はね、まあ、いたずらじゃないかとも思われてたんですけども、これはどうやら冗談じゃないと、うん、で、うん、いくつかの説があるんですけど、ポール・E・バレー陸軍退役中将っていう方がいて、その方の証言によれば、トランプは CIA や FBI などのディープステートの情報を全く信用していませんと。だから米軍の情報組織から集められた北バージニア陸軍っていう組織に信用を置いているので、まあ、この中に Q アノンがいるんじゃないかっていうふ
う
に言われてますね。でこれが広まって、じゃあ何がやばいのっていうことなんですけども、問題がちょっと起きていて、最初陰謀論で済んでたのが、だんだんこう社会問題になってるんですよね、
うん、
基本的には民主党とか支配者に向けての暴露が多いんですけども、一部、本当爆発したのが、さっき言ったペドフィリアっていうキーワードだと思うんですけども、
うんうんうん、そうですね。
この本によると、ある若い本当にね一般人ですって、元エンジニアかなんかの人が、ハッキングしてある政治家のメールをリークしたんですよ、それがヒラリー・クリントンと当時の選挙対策本部長のジョン・ポデスタという方のやり取りですね。
あ、ポデスタ出ましたね。
はい、
その内ジョン・ポデスタやばいんですよね。まあいいや、はいはい、
そう、めちゃめちゃ大量に情報があってその中の一つがサウド王家、さっき言ったサウド王家から、サウジアラビアって IS イスラム国、
IS、はい
はい、に資金、一部に勢力が資金提供してるんですよ。でそれを知ってて、クリントン財閥は経済的支援をサウジアラビアから受けているっていうことも含めて、黒い部分が暴露された中に一つ、隠語みたいのを使って、ピザとかホットドッグとかハンカチとかソースとか、そういうのも見つかったと、じゃあなんだこれはっていうふうに調べていくと、そのやり取りしてる、登場人物相手とかの、アドレスとかで、でその人たちをもう突き止めて SNS を調べたところ、幼児とか乳児のおぞましい画像や投稿が見られましたと、この投稿者の方はみんな民主党の関係者で、この人たちはもしかしたら幼児虐待とかそういう性的指向のある人たちなのかもしれないっていうのがだんだん表になってきたんですよね。 ね、それがもう怒りのスイッチになって多分支持者がもうバーンってそこからもう民主党なんたるみたいな感じになったと思うんです、うん、でコメットピンポンってあのピザゲート事件ってあったじゃないですか、
はい、ピザ屋さんですね、はい、
何回もこの番組でドルさんが話してくれてるピザとかが隠語になってるしで、うん、コメットピンポンっていう店があるんですよワシントンに、
うん、そうですね、はい、
でこのオーナーがまたジョン・ポデスタの友人で民主党の強烈な支持者なんですよ、
う
ん、
そうですよ。
だからこのコメットピンポンの地下に子供たちが監禁されてるに違いないっていう噂が広まって、うん、で2016年に12月4日エドガーっていう若い27歳ぐらいかな男性が武装して子供たちを助けるためにこのコメットピンポンに押し入ったんですよ、
うんうんうん、
でもう店内バーンってまず開けたらピザ作ってる人がいてでピザ待ってる親子がいて、うんまあ、ピンポンっていうから、うん卓球台がそこにあって親子がピザ待ってる間卓球してるみたいな、うんうん、そんな和やかな雰囲気だったんだけども、うん、ここの地下に子供たちが監禁してるって疑わないでそのまま事務所奥にバンバンバンって発砲してで事務所に押し入ったと、
うん、
でも地下室自体がそこ存在しなくて、
う
んまあ、やばいことしてしまったってこのエドガーさんはもう我に返ったわけです。で、この人は二児の父で、至って普通の人だったんですって。もう本当に常識的な。
善意でやっちゃったってことですよね。あの見切り発車で。
そうなんです。正義が勝ってそこまで行って、でも怯えてる人とかも被害に遭ってる人がその場にいるわけですから、
うんうん、
警察に、自首して、まあ、実刑4年の判決を受けているという事件が実際にありました。
うん、
このどこまでが本当で、Q アノンが言ってることって本当のことが多いんですよね、
うんうんうん、
あのエプスタインジェフリー・エプスタインの、
はい
はいはい、話だとかカリブ海に島一個買ってそこで子供たちを売買してたとか、うんまあはい、そっか本当に事件となって摘発されてネットフリックスでドキュメンタリーにもなって、
うん、
Q が前もって言ってたことが実際にニュースになってるっていうことが何回もあったからこそ微塵も信じて疑わなかった正義感の強い人がこういうふうに行動を起こしてしまった、うん、でも、うん、そこにはちょっとわずかなファンタジーがあるのにその境界線がなくなってしまってることが問題だっていうふ
う
にこの方は言ってる、うん
うん
う
ん、
だから本当のことが多くて、フェイクがフェイクっていうより、まあ、ファンタジーが乗っかってるとこの方の言い方だったね、うん今までだとフェイクの情報がすごく多い中で本当はどれだっていう探し方をしなきゃいけなかったけども、
うん、
この Q という情報の中においては本当のことの中のどれが嘘かとこの部分は実在するかどうかファクトチェックしなきゃいけないっていうのをそれぞれが確認を持たないと誰かを傷つける結果になってしまうということを言っていて、うんうん、次にそのね BLM だなブラックライブズマターも例に出してましたね、はいはいはい、ジョージ・フロイドさんという方が亡くなってでそこから平和的な抗議運動が反人種差別主義の方たちの抗議運動がありましたけども、うん、その中で激化しちゃってで暴力振るう人たちが出てきたでその中の中心人物がよく言われてたのがアンティファっていう組織で、うんうん、これはアンティファシズム縛られることを嫌がる人たちがネット上でこう有志で集まってる人たちですね、うん、リーダーを持たない人たち、
うん、
っていうのが結構名前が挙がってたんですけど同時に実はブーガルっていうチームも出てきて、
ね、西の方でですよねそれは
そうです西の方で、はい、ハワイアンシャツ着たね、
うんうんうん、
そうそうそうでこの人たちがアンティファが極左ならブーガルは極右って言って、
うん
言ったらトランプ支持の人が多いんですって、
うんうんうん、
特徴言いますねアンティファは民主党支持で反差別主義者、うん、で黒 T 着てる、うん、で無政府主義者非暴力的、
うん、
でもまあ一部の人が暴徒化してしまったよねっていうことで、
うんうんうんうん、
ブーガルって人たちはトランプ支持で白人至上主義、うん、で差別主義者ネオナチ、うん、リバタリアン無政府主義者って言いますねこれも、
うんうんうん
まあアンティファにもいるしでハワイアンシャツ着て、うん、警察とかそういう政治家とか公的権力を基本的に嫌ってで、うん、銃推進している派閥だそうです、
うんうんうん、
でも組織化してないしリーダー持たないからいろんな人がいますこの中に民主党支持派というかその反差別主義者ブーガルーは差別主義者って言いましたけど中にジョージ・フロイドさんの死にシンパシーを感じて一緒に 反対っていう人もいるらしいので、もうなんかねごっちゃごちゃになってるんですって、この二大勢力で。
まあそうっすね、やっぱり結局、まあ、ソロスが出てくると思うんですけども、
うんうん、
人種差別ってやっぱりこの、ね、日本はピンとこないと思うんですけども、やっぱり世界各国からすると一番ねパチンときやすい、カチンときやすい、まあ、トピックじゃないですか、もう完全に、
うんうん、
だからまあそれをうまく使えばすぐに戦争にもなるし、お金にもなるし、例えばそのブーガルーがトランプ支持者とはいえ、例えばそれで暴動を起こしました、捕まりました、
うん、
でまたトランプ支持者が捕まりましたっていう報道のされ方をされると、結局トランプに対してネガティブなイメージじゃないですか。でこれ逆に言うと、あのアンティファからのスパイがブーガルーに入ってトランプのイメージダウンさせようやってことで、それを無理やりやってる可能性もなきにしもあらずなんですよね、このやり方。
はい、だからもうどうしたら、
そうっす、そうなんす
よ。見てる側はカテゴライズもできないし、
うん、
すごく混乱するんですよね。
そうなんですね。だから、うん、まあ、結局よく僕も言いますけど、やっぱ知るだけでだいぶ変わってくると思うんですよね。その三大、例えばまあ今話の内容で言うと、この Q アノンとブーガルーとアンティファ、うん、この三大勢力があるとして、この 3つあるんだ。うん、っていう感覚を持って、でいろんな勢力にいろんな人の、うん、いろんな考え方の人がいるんだっていう考え方があれば、うん、まあ、何かが起こった時でも、まあ、割と柔軟に、ね、捉えられるのかなと思うんですけど、うん、もうなんかその一つだけって思っちゃうと、うん、こっちが悪でこっちが正義って思うとやっぱりね混乱しますよね。
そうですね、
結局、うん、
感情がどこかに入ってしまった時に味方が偏ってしまうから、うん、あ、危ない危ないっていう風に上から見ないと、うん、って、うん、感じですよね。
はい、
この本は7章に分けられていて、もっともっと細かく、はいはいはい、あの大覚醒と Q アノンとか、秘密宇宙プログラム、うん、スピリチュアルですね、コーリー・グッドマンとか、うん、ブルーエイビアンズっていうキーワードでピンとくる方いるかもしれないんですけども、
コーリー・グッドマン、はい、
コーリー・グッドマン、これも話すと長くなるの で、ね、ぜひこれは読んでください、うん、スピリチュアル本
です、ね、
そうなんですはい、ペドフィリアっていう側面からとか、バチカンっていうカトリックの側面からとか、まあ、UFO とか、あとはディープステートっていうそれぞれの方面から切り取って、うん、Q アノンとの関連性とか、これが真実につながってこうやって信者が増えていくんだよみたいな話がされてます。でそこはまあすっ飛ばして、うん、何が言いたいんだよっていうことを言うと、この本では Q アノンが暴露してきた内容と実際に起こった出来事を比較して、うん、今このぐらい広がったっていうことが分かった上で、うん、最終章までによくできてて、ずっとね Q アノンをなんかこう肯定してるでも否定してるでもないんだけども、すごいじゃん Q アノンすごいじゃんみたいに思わせるような書き方してるの、
うん、
へーそんなこと起きてんの、本当ってどこまでが本当なのみたいな書き方してて、うんうん、一番最終章に、うん、これネタバレみたいになっちゃうので、うん、聞きたくない人はここで切っといていただいて最後まで言っちゃうと、はい、Q アノンって僕が考えるに北バージニア陸軍のものでもなくて、トランプ政権内部にいるものなんじゃないかと、
うんうんうん、
しかもトランプのその岩盤支持層になってる、岩盤支持層って何があっても揺るぎないってことですね。トランプがどんな失言を起こそうが失敗しようが僕たちはそれでも支持するっていうような方たちを作るため、
力持ちってことですね。
そういうことですね、
うん、
選挙用のキャンペーンなんじゃないかと、
うんうんうんうん、
だってよくよく考えてみてよって、あの2016年の選挙が終わった後に Q っていうのが現れて、もう次の選挙に向けて動いているっていうふうに考えてみると、
うん、
プラストランプさんっていうのはもともとアメリカ人全体から好かれていたっていうわけではなくて、
うん、
グローバル資本主義っていうのが海外からいろいろな資本が流れてきたり行ってしまったりして、で職を失って、うん、そういう労働者層の人たちとか、でキリスト教の福音派も中核になって、で、うん、大統領のそのアメリカ独自の選挙制度が講じて選ばれたんですよね。だってそれまではヒラリー・クリントンの方が300万票も上回ってたけど、なんか急に
そうですよ、
え、ね、トランプになったみたいな話、うん、そうそうそう。でもなんかね、トランプさん、この高島さんのさっき YouTube 動画私も今の今まで見てたんですけども、
はい、
トランプさんって最初選挙にその売名行為で出たかっただけで、
うん、
理想は6ポイント差で ヒラリーに負けることだっていうふうに、そう思ってたんだよねって。だけど勝っちゃったから、うん、自分が一番驚いてるみたいな。
そうやったんですね。それは初耳ですね。
そうっていうような会談があってで、うん、実際に今トランプさんって支持率がずっと 40% くらいキープしてますでしょ、
うんうん、
でこれが高島さんから見ても不気味だと、
うんうんうん、
だってどんなスキャンダルを起こしても失言を起こしても今、うん、コロナで世界的な評価としてはその裏がどうかっていうのは置いといて対応を誤ってアメリカ人の感染者数、うん、死亡者数を増やしたっていう風な評価になって、うん、で GDP も落ち込んで、そう、うん、それでも支持率 43.4% ってこの揺るぎないのって気味が悪いみたいな、
うんうん、
トランプさんはすごく戦略的でもうアメリカ国民に俺はもともと好かれないんだからその岩盤支持層を作ってそこに強く訴えてで、うん、彼らが積極的な行動をしてくれることを待っていると、
うん、
でその岩盤支持層の中核になっているのが Q であり、うん、その Q が訴えるのは民主党は悪魔だという世界観、
うん、
その世界観に没頭していく Q アノンフォロワーたちっていう仕組み、うんうんうん、大学生とかいう、ね、キーワードを使って、うんうん、そこにでこれで一番心配しているのはツーパーティーシステムって言ってある一定の目標に向かって民主をコントロールするときに派閥ができてしまう。例えば、うんうん、あなたが経営者だとして、まあ、ドルさん経営者じゃあ私にその低賃金で働いてもらおうとする、
うん、
でも、はい、頭のいい人たちがそんな低賃金じゃやってられないよっていうふうにあの派閥を起こしたとする、
うん、
でもその派閥を起こした中にスパイじゃないけどもお金を渡してちょっとこの人たちも一緒になんかこううまくやってよみたいな、で相手の派閥も桜で作り上げてしまうと、
うん、
両方を自分のしたい方向にコントロールするっていうのがツーパーティーシステムっていうのがあるそうなんですが、うん、まあこれもね大きく言うと世界はグローバリズムに進もうとしているんですよね、
うん、
ちょっと話がまた飛ぶんですけど、
うん、
グレートリセットっていう風に聞いたことあると思います、
うんうんうん、
最近あの石破さんがよく、
ね、よく言いますね、はい、言ってますね、
いきなり石破さんがグレートリセットって言い出して何なんだそれってみんな、うん、日本ではねあんまり聞きなじみがないと思うんです、
うん、
これはアメリカとか欧米の方で結構言われているというダボス会議っていうのがあってスイスのダボスっていう場所で開かれるからダボス会議っていうんですけども、
うん、
正式名称は世界経済フォーラムって言って、うん、そのエリートたち世界のお金を持ったグローバル資本家とか政治家とか、うんそういう人たちが集まって毎年1月にじゃあ今年はどうしようかグローバリズムを推進するために会議する場所があるんです、うん、これがこちらでいうニューワールドオーダーに向けての会議っていうふうに言われてるんですが、うん、で日本から理事として参加しているのは竹中平蔵さんです。
あ出ましたね、あの、はい、世の中ダマゾーさんっていう方でしたね
そうですね、そう言ってる YouTuber の方もいらっしゃいました。
そうですね、ではい、あすいませんすいません。
でグレートリセットっていうのが基本的に何なのかっていうところの話に戻ると、今グローバル資本主義っていうので苦しんでます。海外にアウトソースして仕事が減ってきて物価が安くなってでデフレが起こってとか、
うん、
そういう自分の国で賄えない状態がこうやって続いてでデフレが続いてで環境破壊にもつながったりして、うん、こういうのが続くともう世界自体が崩壊するっていうのが分かってると、
うん、
みんな分かってるから変えなきゃいけないねっていう風に今このシステムを変えるにはじゃあ大きな言い訳が必要だよねみたいなことにじゃあ何にする何にするあコロナにしようみたいな例えばですよ例えば、
うん、
コロナ起きたじゃあもう世界中もう大混乱になってる外とか歩いたら菌が移っちゃうかもしれない、うん、マスクしてみんなを隔離しようそうすると遠隔で仕事したりとかデリバリーとかどんどんどんどん IoT のシステムを依存していかなきゃいけない生活に変わっていく。でこれがスーパーシティ法案につながっていくわけなんですけど、
うんうんうん、
で今政府がやってる新しい生活様式っていうのも人と人と距離をとって接触の少ない生活様式にさせようっていうことで、これがね世界基準でニューノーマルっていうらしいんですけど世界基準これが行われていると、うん、 これもグレートリセットの一つになってるんですね。
そうですね。
そう、うん、今ね中国のユーアンシンクっていうところがモデルになってるんですけども、このグレートリセットのモデルね、でデジタル通貨になってるし、うん、AI が生体認証とか交通環境まで管理してるし、外出不要になってるし、ベーシックインカムで労働不要、 AI が働いてくれるからね、
うん、
でスコア別に管理して、ドルさん何点、私何点、この人と付き合いあるから、うん、はい犯罪の可能性何パーセントみたいな感じで、不安要素をもう排除する、う
ん、全部数値化してるんですよね。
数値化して、
うんうんうん、
サイコパスっていうもうアニメの世界なんですけど、で社会の安定化を図ります、
うんうん、
である程度人口もコントロールして地球環境を守ると、これ以上増えすぎるとってもうずっと言われてますから、
うんうん、
そしてみんな同じ考えにして平和な社会、そうすると誰も支配欲とかそんなん生まれないから戦争も起きないよねって、これ善意でやってることですからね、うん、その悪でとかって考えるよりも、うん、もしかしたらやってる側は戦争起こしたくないから善意でやってる可能性もあるっていう風にちょっとフラットに聞いてほしいんですけども、
うん、まあそうなんですね、だから結局多分この番組で1回2回何回か多分言ってると思うんですけど、その辺に関しても、
うん、
それこそ僕はそのなんていうんですかね、 AI とかそういうもので、はい、監視してスーパーシティ法案がどうのこうの、今中国がやってる政策もどうのこうのっていうのは、もうナルトの無限つくよみっていう技があるんですけども、
うんうん、
打ち果てに、まあるんですけど、
はい、
まさにそれなんですよね。全員その生きてる人間全員現実をかけて各々が眠った状態にするけど、うん、全員自分がもう一番望む形の夢を一生見続けるっていう、
うんうん、
っていうあれがあるんですけど、そういうすごい技が
本当にでも
まさにそれしか思えないというか、
うん、
なんていうんですかね、そんな、その、うん、人間としての考え方云々よりも、うん、植え付けられるじゃないですか、まず、
うん、
そのあなたが生まれてきて何を目的で生まれてきたのかってところを考えさせずに、もう、
はいはい、
もう植え付けちゃうんすよね。
うん、
その生まれた時育ってきたらあなたはこういう風にして生きるんだよっていうのを自分で悟るじゃなくて、
うん、もう教えてもらう、
はい、なんか道引いてもらって、あ私はこのために生きてるんだっていう、もう実際人間が本当に気づかないといけないところっていうのをもうなんか見させないような、
うん、
まあでもとはいえそのね、世界が平和なんやったらそれでいいじゃんっていう考え方の人たちで、俺たちは真実を知ってればいいからっていう感覚じゃないですか、それって。
そう、
まあだからそれ、まあ、ほっといたら日本もそうなるよっていう話ですもんね、これは。
あそうで、まあ、高島さんがおっしゃるには、はい、グレートリセットはもう起こると、これはもう避けられないものだとしてまして、う
んうん、はい。
でまあ、今のままね続けば社会的格差も生まれてますし、まあ、抗議でも暴動の多発今現在行われてて、うん、しかもアメリカって50周年周期で暴動とか内乱が起きてるんですって、
うん、
でそれが1780年から始まって1920年、1970年、で次2020年だから、
うん、
今ちょうど今50年サイクルでいくと本当に大きな転換期で、これが内乱とか激しくなればなるほど、もうグレートリセットするしかねえっていう方に
口実ができた。もう詰まってるとか詰まってるんですね。
そうなんです。
はいはいはい。
でここから中で私たちがどういうふうに生きるかっていうような、うん、問題提起というか投げかけだったり、うん、あとあこれ言うの忘れてた、トランプさんがQアノンっていうのを作って、
うん、
で、
うん
Q アノンが世界観を広めて、
うん、
一つは選挙で再当選するためのキャンペーンだとしたら、うん、次11月に選挙が起きて、で、うん、その後の Q の動きを見るともうちょっとクリアになるんじゃないかなっていうのは個人的に思うんですけども、
うんうんうんうん、
よくメイクアメリカグレートアゲンっていう言葉をトランプさんは言うんですけども、
はい、
マニフェストみたいな感じは、うん、Q アノンの世界観にどっぷり使っちゃうと、その言葉の真意っていうのは、まあ、反エリートで多極化を目指そうぜ、うん、みんな違ってみんないいじゃなくて、
うん、
これよくよくそのジャーナリストの方とかが見ると、今アメリカって結構時代遅れになってて、その軍事産業とか IT は今や海外に全部アウトソースしちゃっていて、自分たちで作ってないから、うん、把握しきれてないと。これを戻すんだったら、うん、自分たちの工場に全部 生産を戻して、
うん、
自国で全部製造生産をするようにして、うん、そうすると雇用も増えて、でアメリカの人たちの社会的格差も少なくなるっていう風にしないと、うん、このままだとアメリカやばいみたいなジャーナリストさんがいたんですね。そうすると既存のエリートの人たちは残しとかなきゃいけないわけです、
うんうんうん、
企業を残しとかなきゃいけないから。で、ツーパーティー化させることによって Q アノンのフォロワーたちは反民主党で民主党に矛先が行く、民主党派閥の人たちはトランプとか矛先が行くんですね。で、
うん、
矛盾してるなっていうふうにこの高島さんがおっしゃるのは、トランプって民衆出身じゃないんだよって、もともとエリートでめっちゃ金持ちで、うん、みんなの気持ちなんて分かんないような人が持ち上げられてなってるから、
うん、
そこの矛盾にまず気づいて、トランプさんは既存エリートたちの支配力は温存させといて世界覇権の維持をしたいんじゃないか、うん、それがメイクアメリカグレートアゲンの真意なんじゃないかっていう風に、
うん、
なんでその2パーティーにして仕立ておいて、エリートたちが、うん、しめしめこっちに矛先向いてないぞっていう風にコントロールしてるっていう説を一つ唱えてました。ただ、うんうんうん、高島さんは決して Q アノン否定をしてるわけではなくて、嘘とか言っているわけでもなくて、めちゃめちゃ詳しいです。この方すごく向こうの本とかも読まれてて、で、うんうん、本当だって思ってる方なんです。むしろ Q アノンが言ってることはね、うん、だけども、うん、その裏にある意図っていうのは思考停止しないでずっと考え続けてるような方だなと思いましたけど、
うんうんうん、みゆきさん的にはどう思います、うん、この Q アノンに関してですけど、まあね、なんて、まあ、存在は絶対に、うん、まあ、あるし、
うん、
まあ、読まれてたり、そう、まあ、僕らが話したりしてることに対して多分考えてなんか自分なりに見解あると思うんですけど、
うん、うんうん、
まあ、実際、うん、怒ってることも多いわけじゃないですか、いろいろ。
そうですね、うん、
それに対してどういうスタンスでやりますか、
うん、あー、そうなんだって元もこう身も蓋もないんだけど、いやでも、うんと、そこに感情移入してしまうと危険だなと思って見てる。だってアメリカのことで間接的にどう日本に影響するかっていう読み、うんうん、をして嘘とか本当とか置いといて調べればいいわけで、
うん、
なんでこんなこと言うんだろうとか、
うんうんうん、
だってね、トランプさんがロスチャイルドから支援いただいてたとか、
うん、
実際ジェフリー・エプスタインと一緒にバージニアと行ってたとか、トランプさんも叩けば埃が出てくるわけです、
うん、
でヒーローとして崇めるってのはちょっと違うなと思ってて、所詮政治家ってみんな悪い人だから、
うん、
その人たちの立ち回りで、何を取捨選択してるのかなっていうのは見てるけども、で、うん、Q っていう言葉に対してツイッターでさ、すごい否定する人いるじゃない、う
ん、はいはいはい、
わ、こいつ Q なのかよみたいなとか、
うんうんうん、
逆のもしかりで、そのカテゴライズしてもうレッテルを貼って決めつけてしまうことも思考停止だし、
うん、
右とか左とか言ってしまうことも思考停止だと思っていて、
うんうん、
例えば私なんかはよく武田先生、武田邦彦先生のブログを読むんですけども、
うん、
例えばいわゆる左翼の方たちっていうのは、リベラルって言われる人たちは温暖化現象はないとか、
うん、
スピリチュアルとか言うよねみたいに言う人いるんですよ。でも、うん、武田先生はめちゃめちゃ保守で、その日本はナショナリズムをキープしなきゃいけないと思ってても、科学的な分野から見て温暖化っていうことよりも世界のリズム、その地球のリズムで今こうなってて、むしろ寒いんだよとかって教えてくれる人もいる、
うんうんうんうん、
から分かります。その中にもやっぱりいろんな意見があるんですよね、
うん、
この項目に関しては私はイエスだし、この項目に関してはノーっていう風に、
うん、
なんかそういうもなんか話し合い方ができればいいのになって、あ、こいつもうスピ系だよとか
はいはいはい、はい、
なんかもう、まあ、ここはね、ラジオだし、みんなが楽しんでもらえればいいなと思って、レポート作ってやってるんだけども、うん、それの中でもやっぱり聞いて、拒否反応を起こしてしまう人とか、とっても悲しいなと思う。
まあ、うん、あれですもんね、早い話、もうすべてにおいて、ただの一意見なんですよね。
そう。
ほんまに。究極論ですけど。だけど、それを、うん、その一意見を聞いただけで、その人間を知の全てを知ったかのように、あ、もうこいつこうやからって決めつけてしまって、敬遠したり、 自分が言ってる意見を例えば聞いてくれない、うん、ってことでもうイコールお前は敵だとか、そういう枠組みの作り方をしてる人がやっぱりね、僕が見ててもその急信者とか、あと急信者じゃない方の反対側ですよね、うん、にもやっぱお互い両方いるから、それが、うん、それがもっと例えばね、こういう分かってほしいじゃないですか、うん、要はその Q が言ってることって、
うん、
変な話、分かってほしいんだったら分かってほしいなりの伝え方ってあるし、
そうですね、
例えばなんですけどね、
うん、
まあそれも含めてちょっと次回のあれで僕の意見、Q、うん、に対しての意見はちょっと言わせてもらおうかなと思ってるんですけど、
確かにもっと話しましょう、うんうん、
はい、
そうやってでもカテゴライズするっていうことがこういう暴動の延長線上にあると思うんです、
うん、
私は、
うん、そうですね、
うん、こうやって感情に任せて、で暴力に発展していって内乱が起きて、でいい方向に支配されてしまうっていう風に、で支配されることがいいのかもしれないし、支配された中でじゃあ自分はどういう風に生きていくかっていうことを考えればまたいいのかなって、
うん
うん、グレートリセットは来るんでしょって、じゃあ、
結局来るんやったらね、ただこの間それこそ Q と全然関係ないあれなんですけど、
はい、
たまたまちょっとネットサーフィンしてた時に、うんうん、まあ、2チャンネルでそれこそ、まあ、今で言う4チャンですよね、
うん、
ちゃうわ5チャンか、まあ何でもいいや、それで流れてたあれがあってまあ俺ちょっと魂のレベル見れるからお前ら教えたるみたいな、
うんうんうん、
あれがあったんですけど、まさにそのなんていうんですかね、魂レベルっていうのがあるらしいんですね、そいつ曰く、はい、彼曰くで、はい、やっぱりそのなんていうんですかね、今さっき言ってたようにそのグレートリセットが起こる、例えば、
うん、
じゃあもう起こしてくれ、もう全部お前らの言った通りにするからって従う魂もあれば、
うん、
それを客観視して、ああそうやって来るんやったら俺は違うなって思って生きる魂もあれば、うん、でその魂の段階分けしておるやつがおって考え方のなんですけど、わこれすごいなと思って、ちょっとまあ近いうちにどっかで話せたらなとは思ってるんですけど、はい、ちょっとどっかのタイミングで紹介します、それは。だからやっぱそのタイミングで生まれてきた瞬間にその魂を持って生まれてきて、なんかうまいことできてるなって思いました
世界ってうまいことできてる、
そういうしかない、そういうしかないです
じゃあもう次回につなげてまだ話しましょう。
はい、わかりました。
はい、ということでインスタグラム、ツイッターやってますのでご覧ください。 YouTube チャンネルもありますので、生配信が行われた模様とかアーカイブで見れますのでぜひご覧ください。また、キャンプファイヤーコミュニティで検索していただくと、クラブ369のファンクラブコミュニティといいますかね、内々でまたトップシークレットの話ができるようながありますのでぜひご参加ください、はい、ということで、
そうですね、はい、
はい、格言いきます。芸術家とは才能があっていつでも初心者のつもりでいる人間のことだ、ジュール・ルナール。それではまた次回、さよなら。
さよなら。